ヒヤシンスの花はどんなお話をしたでしょう。あるところに三人の透き通るように美しい綺麗な姉妹がおりました。中で一番上の娘の着物は赤く、二番目のは水色で、三番目のは真っ白でした。兄弟たちは手を取り合って、冴えた月の光の中で、静かな湖の淵に出て踊りを踊ります。三人とも幼女ではなくて人間でした。そのあたりには、なんとなく甘いいい匂いがしていました。娘たちは森の中に消えました。甘いいい匂いが一層強くなりました。すると、その三人の美しい娘を入れた三つの棺が、森の茂みからスーッと現れてきて、湖の向こうへ渡っていきました。土ぼたるがそのぐるりを、空に舞っている小さな灯火のようにピカリピカリしていました。踊り狂っていた三人の娘たちは、眠ったのでしょうか、死んだのでしょうか。花の匂いは言いました。あれは亡骸です。夕べの鐘が亡くなった人たちを弔います。
ずいぶん悲しいお話ね。あなたのその強い匂いを嗅ぐと、私死んだその娘さんたちのことを思い出さずにはいられませんわ。ああ、カイちゃんは本当に死んでしまったのかしら。地の中に入っていったバラの花は、カイちゃんは死んではいないと言ってるけれど。
チリン、ガラン。とヒヤシンスの鈴が鳴りました。私はカイちゃんのために鳴っているのではありません。カイちゃんなんて人は私たち少しも知りませんもの。私たちはただ自分の知っているたった一つの歌を歌っているだけです。それからゲルダは緑の葉の間から明るく咲いているタンポポのところへ行きました。
あなたはまるで小さな明るいお日様ね。どこに私のお友達がいるか知っていたら教えてくださいな。
とゲルダは言いました。そこでタンポポは余計明るく光りながらゲルダの方へ向きました。どんな歌をその花が歌ったでしょう。その歌も貝のことではありませんでした。小さな中庭には春の一番初めの日、うららかなお日様が暖かに照っていました。お日様の光はお隣の家の真っ白な壁の上から下へ滑り落ちていました。そのそばに春一番初めに咲く黄色い花が輝く光の中に金のように咲いていました。おばあさんは椅子を外に出して腰をかけていました。おばあさんの孫のかわいそうな女中奉公をしている美しい女の子がおばあさんに会うためにわずかなお暇をもらって家へ帰ってきました。女の子はおばあさんに接吻しました。この恵み多い接吻には金が、心の金がありました。その口にも金、その踏む土にも金、その朝のひとときにも金がありました。これが私のつまらないお話です、とタンポポが言いました。
まあ、私のおばあさまはどうしていらっしゃるかしら、
とゲルダはため息をつきました。
そうよ、きっとおばあさまは私に会いたがって悲しがっていらっしゃるわ。カイちゃんのいなくなったと同じように心配していらっしゃるわ。けれど、私じきにカイちゃんを連れてうちに帰れるでしょう。もう花たちにいくら尋ねてみたって仕方がない。花たちただ自分の歌を歌うだけで何にも答えてくれないのだもの。
そこでゲルダは早くかけられるように着物をきりりと託し上げました。けれど傷い線をゲルダが飛び越えようとしたとき、それに足が引っかかりました。そこでゲルダは立ち止まって、その黄色い背の高い花に向かって尋ねました。
あんた、カイちゃんのことなんか知っているの？
そしてゲルダは小言で、その花の話すことを聞きました。その花は何と言ったでしょう。私、自分が見られるのよ。自分がわかるのよ。と、キズイセンは言いました。
ああ、なんて私はいい匂いがするんだろう。 屋根裏の小さな部屋に半裸の小さな踊り子が立っています。踊り子は片足で立ったり両足で立ったりして、まるで世界中を踏みつけるように見えます。でもこれはほんの目の迷いです。踊り子は小さな布に湯沸かしから湯を注ぎます。これはコルセットです。そうです、そうです。清潔が何よりです。白い上着も釘にかけてあります。それもまた湯沸かしの湯で洗って屋根で乾かしたものなのです。踊り子はその上着をつけてサフラン色のハンカチを首に巻きました。ですから上着は余計白く見えました。ほら、足を上げた。どう、まるで軸の上に立って、うんと踏ん張った姿は。私、自分が見えるの。自分がわかるの。何もそんな話、私にしなくてもいいじゃないの。そんなことどうだって構わないわ。と、ゲルダは言いました。それでゲルダは、庭の向こうの端まで駆けていきました。その戸は閉まっていましたが、ゲルダがその錆びついた取っ手をドンと押したので、外れて戸はパンと開きました。ゲルダは広い世界に裸足のままで飛び出しました。ゲルダは三度も後を振り返ってみましたが、誰も追っかけてくるものはありませんでした。とうとうゲルダはもうとても走ることができなくなったので、大きな石の上に腰を下ろしました。そこらを見回しますと、夏は過ぎて秋が深くなっていました。お日様が年中輝いて、四季の花が絶えず咲いていた、あの美しい花園では、そんなことはわかりませんでした。あ、どうしましょう。あたしこんなに遅れてしまって。とゲルダは言いました。もうとうに秋になっているのね。さあ、ゆっくりしてはいられないわ。そして、ゲルダは立ち上がってずんずん歩き出しました。まあ、ゲルダのか弱い足はどんなに痛むし、そして疲れていたことでしょう。どこも冬枯れてわびしい景色でした。長い柳の葉はすっかり黄ばんで、霧が雨雫のように枝から垂れていました。ただ棘のある苔桃だけはまだ実を結んでいましたが、苔桃は酸っぱくて口が曲がるようでした。ああ、なんてこの広々した世界は灰色で薄暗く見えたことでしょう。